されども、カノノスケ、情けある者にて、痛く、厳しゅうも、当たり立てまつらず、揚々にいたわり、湯殿、失礼などして、お湯、引かせ立てまつる。道すがらの汗、いぶせかりつれば、身を清めて、失わんずるにこそ、と思われけるに、弱い二重ばかりなる女房の、色、白を清げにて、まことに優に美しきが、目ゆいの片びらに染め付けの湯巻きして、湯殿の戸を押し開けて参りたり、また、しばしあって、十四五ばかりなる目のわらわの小村子の片びら着て髪はあこめだけなるが半蔵たらいに串入れて持って参りたりこの女房を解釈して上がりたまいぬさてかの女房をいとま申して帰りけるが男なんどはこちのおもぞおぼしめすなかなか女は苦しからじとて参らせられてさぶろう何事でもおぼしめさんおんことをば受けたまわって申せとこそ兵衛の助殿は仰せられさぶらいつれ中将、今はこれほどの身になって何事をか申し候うべき。ただ思うこととでは出家ぞしたきとのたまいければ帰りまいってこのよしを申す。兵衛の助、それ思いもよらず頼朝が私の仇ならばこそ朝敵として預かり立てまつったる人なり夢夢ある病もなしとぞのたまいける。三味中将守護の武士にのたまいければさてもただいまの女房は言うなりつるものかな。なおば何というやらんと問われければあれは手越しの長者が娘で候を見目形心ざま優に割りなきもので候とてこの二三年召使われ候がなおば千住の前と申し候とぞ申しける平家物語巻十千住の前です。原文は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は平重衡が鎌倉へと連れられていく様子をお送りしました。鎌倉に入った重衡は源頼朝と対面しました。重衡は頼朝に向かって奈良を炎上させてしまったのは清盛入道の指示でも自分の指示によるものでもなく故意ではなかったとの旨を語ります。また武士として敵の手にかかって死ぬことを恥とは思わない速やかに自分の首を切ってくれと述べます。頼朝は平家を敵だとは思わないただ朝廷の命令に従っているだけだと言い、重衡を一旦伊豆の国の住人加納之助宗茂に預けます。それでは本文を見ていきます。されども加納之助情けある者にてしかしながら加納之助は情け深い者であって痛く厳しゅうも当たり立てまつらず重衡にさほど厳しくは当たり申し上げなかった。揚々にいたわり湯戸のしつらいなどしてお湯引かせ立てまつるいろいろ気を配って湯戸のを準備して湯を浴びさせ申し上げた。なんと罪人として捕らえられた重衡を風呂に入れてやる加納之助です。道すがらの汗いぶせかりつれば身を清めて失わんずるにこそと思われけるに旅の道中の汗が不快であったので身を清めさせてから処刑するのだろうと重衡は思いなさったのだが弱い二重ばかりなる女房の色白を清げにてまことに優に美しきが二十歳ほどである女房で、色が白く、美しく、本当に優美で可愛らしい女房が、目ゆいの片びらに染め付けの湯巻きして、絞り染めの一重に藍色の模様を染め付けた湯巻きを着て、湯殿の戸を押し開けて参りたり、湯殿の戸を開けて参上した。さて、湯巻きというのは、貴人の入浴に奉仕する女が身につけた衣服のことです。なんと、重衡のために入浴の世話をする女が現れました。またしばしあって十四五ばかりなる目のわらわのまたしばらくして十四五歳ほどである目のわらわで小村子の片びら着て髪はあこめだけなるが淡い紺色にところどころ濃紺に染めた片びらを着て髪はあこめの長さほどであるわらわがさてあこめは道女の上着で裾は腰あたりまでの丈です。半蔵たらいに串入れて持って参りたり絵がついているたらいに串を入れて持ってまいた。この女房を解釈して上がりたまいぬ。この女房が付き添って世話をして、重衡はお湯から上がりなさった。さて、かの女房をいとま申して帰りけるが、そしてその女房がおいとま申し上げて帰りなさるとき、さて、ここで女房は頼朝の言葉を重衡に伝えます。男なんどはこちのをもぞおぼしめす。男などでは重衡殿が、無風流なことだとお思いになっては困る。 なかなか女は苦しからじとて、参らせられて三郎、かえって女の方が差し支えないだろうと私を参上させたのです。何事でも、おぼしめさん御言をば、受けたまわって申せ、とこそ、何事でも、重平殿が思いなさることを伺い申し上げよと。兵衛の助殿は、仰せられ侍連れ、源頼朝様はおっしゃられました。さあ、女房から頼朝の恩情あふれる言葉を伝え聞いた重平のセリフです。中将。重平中将は言った。今はこれほどの身になって、何事をか申し候ろうべき。今はこれほどの我が身となって何事を申し上げようか。ただ思うこととては出家ぞしたきとのたまいければ、ただ思うこととしては出家をしたいとおっしゃったので、帰りまいってこのよしを申す。女房は帰りまいってこの胸を頼朝に申し上げる。兵衛の助、頼朝は言った。それ思いもよらず、それは思いもよらないことだ。頼朝が私の敵ならばこそ、朝敵として預かりたてまつったる人なり、私頼朝の個人的な敵であるならばよいが、朝廷の敵として預かり申し上げている人である。夢ある病もなしとぞのたまいける。決して決してあるべきことではないとおっしゃった。そう、恩情あふれる頼朝の重平への対応ですが、朝敵かつ仏敵となってしまった重平を勝手に出家させるわけにはいきません。三味中将守護の武士にのたまいけるは、重平が警護の武士におっしゃったことには、さてもただいまの女房は優なりつるものかな。それにしてもただいまの女房は優美であったものだな。なおば何と言うやらんと問われければ、なお何と言うのであろうかと問われたので、さあ入浴の世話をしてくれた女房に興味を抱いた重平です。あれは手越しの長者が娘で候を、あの者は手越しの長者の娘でございますが、見目形心ざま優に割りなき者で候とて、容姿や心映えが優美でこの上もないものでありますということで、この 2,3 年召使われ候が、なおば千住の前と申し候とぞ申しける。ここ 2,3 年召使われておりますが、名前を千住の前と申しますと申し上げた。さて重平とこの女房の関係は一体どうなるのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。されども加納介情けある者にて痛く厳しゅうも当たり立てまつらず、ようようにいたわり湯殿失礼などしてお湯引かせ立てまつる。道すがらの汗いぶせかりつれば、身を清めて失わんずるにこそと思われけるに、弱い二重ばかりなる女房の色白を清げにて、まことに優に美しきが、目ゆいの片びらに染め付けの湯巻きして、湯殿の戸を押し開けて参りたり、またしばしあって、十四五ばかりなる目のわらわの小村子の片びら着て、髪はあこめだけなるが、半蔵たらいに串入れて持って参りたり、この女房を解釈して上がりたまいぬ。さて、かの女房をいとま申して帰りけるが、男なんどはこちのをもぞおぼしめす。なかなか女は苦しからじとて、参らせられて三郎、何事でもおぼしめさん御言をば、受けたまわって申せとこそ、兵衛の助殿は仰せられ侍連れ、中将、今はこれほどの身になって何事をか申し候ろうべき。ただ思うこととては出家ぞしたきとのたまいければ、帰りまいってこのよしを申す。兵衛の助、それ思いもよらず頼朝が私の敵ならばこそ、朝敵として預かりたてまつったる人なり、夢ある病もなしととのたまいける。三味中将守護の武士にのたまいけるは、さてもただいまの女房は優なりつるものかな。なおば何と言うやらんと問われければ、あれは手越しの長者が娘で候を、見目形心ざま優に割りなきもので候とて、この 2,3 年召使われ候が、なおば千住の前と申し候とぞ申しける。本日の授業はここまでになります。